皆さんおはようございます。これ以上ないというような暑さが続いております。主の豊かな守りが皆様方お一人にございますように。今日はお花の係の方でですね、林道の涼しさを私たちに送ってくださってありがとうございます。朝ここに座った時にこれが目に映り、なんかここから涼しい風が吹いてきているような感じをいただきました。本当に感謝です。早く涼しい秋がやってくればいいですね。もう間もなくですね、そのような時が来るのではないかと思います。それにしてもリオオリンピックは本当に、素晴らしい時となっています。暑さでへこんでしまいやすい私たちの心に、一種の清涼感が与えられているのではないでしょうか。200を超える国々と地域の代表者たち、アスリートたちがね、集っています。200以上です。皆さん方は世界の国々のどのくらいを知っておられるのでしょうか。200以上の国々と、また地域の人たちが集っているということであります。しかし、このような祭典とは別にね、このような祭典は明らかに、水も漏らさぬ厳重な警戒体制の中で、ひとときの平和が保たれて、アスリートたちが競い合って楽しい時を与えて、私たちに与えてくれているということでございます。世界の現状というのは非常に厳しいものがあります。皆さんよくご存じだと思いますね。人類は平和を追い求めてきました。特に20世紀にありまして、また21世紀を迎える今、世界中のリーダーたちが、政治指導者たちが、そして国々の民が本当の平和を心から追い求めているにもかかわらず、国々の間の紛争は絶えない、民族間の対立は嫌ましに増していくような状況であります。そしてそのことの故に、平和とは裏腹の状況が生じてしまっている、非常に悲しい、そういう現実を私たちはですね、この国においても、そしてスクリーンを通して、知らされるわけでございます。多くの人たちの心の中に、世界はどうなっていくんだろう、日本の将来はどうなるんだろう、そういう思いが今起こってきているんですね。皆さんはどうですか。そんな思いを持ったことはありませんか。中東からの、何十万、あるいはアルバイは100万も超えるような難民が、比較的安定したまた豊かな国々、ヨーロッパを目指して命を懸けて、今ですね、そういう国にこう移り住んでいこうとしているような状況があります。政治的にそういう人たちを止めようとするような動きがありますが、中東からあるいはまたアフリカの国々から豊かさを求めて押し寄せる難民は減りそうにもありません。厳しい状況が起こっています。またそのようなことの原因になっているのは、IS というふうな勢力が大きく関わっているということは疑いようもございません。いろんなところに平和を乱す、そういう状況が生じている。そして厳しい状況がですね、今なってきている。世界のリーダーさんたちはですね、厳重に守られる、そういうふうなことをなくして、そういう警備をする人たちを周りに取り囲ませて、海外に出て行って、 まあ、政治の話もすることができるというような状況なんですね。一体平和はこの世界にあるんだろうか。いや、公共平和というのは本当に夢物語にしか過ぎない。そういうふうに考えるべきなんでしょうか。イエス・キリストを信じている私たちの未来観、神学的にはね、終末論というんです。皆さん、だからあんまり難しく考えないで、私が住んでいる地球の、また私たちの世代、あるいは私たちの次の世代はどういうところに向かっていくのか、その終わりがどうなるのかということが、まあ、終末論の中心課題なんですね。聖書はそれをどういうふうに語っているのか。聖書は真理の言葉だと信じている私たちですから、聖書は終わりのことに関しても語っている だとすればそれは真理であるわけですね。それを私たちの糧と、霊の糧とさせていただければならない、まあ、そういうことであります。聖書は恒久的な世界平和がやってくるというふうに言っているのかどうか、答えは皆さんどうですか。答えはイエスなんです。イエスなんですよ。で、そのイエスというふうに明確に語っている聖書の一つの箇所を今日私たちは学ぼうとしております。詩編の47編がそのような詩編の一つなんですね。ここで重要な大切な勧めからこの詩編が始められています。指揮者のためにコラの子たちの参加、この表題に関する説明は前回いくらかさせていただきましたので、今回は省略いたします。明らかに、イスラエルという国でなされていた国を挙げての神殿礼拝、まあ、そういう中で用いられていた賛美として用いられていた、そのようなですね、歌詞であるというふうに考えることができると思いますね。音楽のそういう指揮者がいて、賛成歌隊の指揮者がいて、コラの子たちが聖歌隊のメンバーであって、そういう人たちが神殿礼拝にイスラエルの国々から集ってくる人たちと共に神様の礼拝を捧げた時に、まあ、用いられた、まあ、そういう、まあ、詩編でした。内容を見ますとですね、進めから始まっているんですね。すべての国々の民を、当時は紀元前、まあ、千年の頃でしたからね、今のように200を超える国と地域があったということではないと思います。もっと少ない数だったと思います。地中海世界を中心とした国、そういう国々は当時の人たちにも知られていたと思いますし、世界歴史を紐解きますと、東の方にはインダス文明がもうすでに生じてましたし、さらに東の方には黄河文明、まあ、中国の、ね、古代のそういう文明も生じていました。ですから実際のところかなりの国々が、まあ、当時から存在していたことはもう間違いのないことなんですけれども、ただ今のようにですね、IT 技術が発達しているわけではありませんから、そのイスラエルの地域に住んでいる人たちがですね、聞かされて、あるいは教えられていたそういう情報の中で、世界中でどれだけの国々があるのかというようなことに関しては、まあ、現在のような正確な把握はなかったと思われます。しかし自分たちの周りにいろいろな国々があって、いろいろな民族が住んでいて、そういう人たちがたくさんいるんだという理解は当然あったと思うんですよ。で、そういう、国々に対して、世界中に住んでいる、自分たちの知らないところにも国々があるに違いない、いろんな民族があるに違いない、そういう人たちも含めて 聖書はそういう風な世界観を持っています。今であればもうグローバルな考え方というのは当たり前のことになっていますけれども、紀元前1000年の当時から聖書の真理はグローバルな視点を持っていたと明確に打ち出しているということですね。皆さん今日は確認したいと思うんですね。しかも非常に前向きで肯定的な喜ばしいことが宣言されているんですね。それが一節です。すべての国々の民をと世界中の住民に対して進められています。手を叩け。まあ、今回のオリンピックでですね、嬉しいニュースが起こったとき、金メダルを得たとき、銀メダルを得たとき、銅メダルを得たときですね、もう誰もが喜びの声を上げます。よかった、日本ではね、金メダルをあるいは銀メダルをメダルを取った選手の出身地の人たちはね、もうみんな集まってね、テレビをクイズ系のような形でね見ているんですよね。そして自分たちのところから出た選手が銅メダルを取った、銀を取った、金を取ったということが分かるやですね、皆さん踊りながら感じで手を叩いてですよ、大喜び。まあそういうことを想像していただいたらいいと思うんですよ。素晴らしいことが起こった、自分たちの誉れとなることが起こったということですね。聖書は全ての国々の民をと言ってますから、これは聖書の神を信じている者だけではない、そうでない人たちも含めて神様によって作られた人間の全てというふうに考えていただいた方がいいと思うんです。この一節はね、世界中の人々よ、アメリカ大陸の人よ、太平洋の島々の人々よ、アジア大陸の人たちよ、ヨーロッパに住んでいる人たちよ、アフリカ大陸に住んでいる人たちよ、世界中に神に作られて住んでいる人たちよ、手を叩け、喜びの声を上げて叫びなさいと勧められているんですね。これはね、先週を送り出した地域やそれに関わる人たちだけの喜びではありません。負けた選手を代表する多くの人たちも含めてです。世界中の人たち手をたたいて喜びなさいと勧められているんですね。これ皆さん素晴らしいことだと思いませんか？そんなことってあるんですか？あるんですか？考えられないことだと思いませんか？聖書はあると言います。実はこのような進めはね、この47編ずっと一貫して出てくるんですね。例えば少し読み進めていきますとね、6節でまた進められています。繰り返し、これ命令法というんですが、ヘブライ語の命令法というんですが、進めがなされて非常に前向きな素晴らしい進めです。6節、神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、皆さん4回繰り返されてんですよ。起こりそうもないことに関してではないんです。聖霊はこの詩編記者を通して神様が世界に必ず成してくださる素晴らしいことが金メダルに勝る、そのようなものを世界が手に入れることができるんだ、だからどの民族の人々もみんな喜ぶことができるものだから手をたたいて喜び踊りなさい、そういうことがやってきますよということに他はならないんですね。褒め歌を歌え、しかも7節も同じなんです。誠に 神は全知の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。そのようにですね出てきます。今日のこの箇所から私たちが特に信仰者として学ばさせていただく第一のことは、我らの神は世界のすべての人たちの喜びとなることをしてくださる。必ず究極的にしてくださる。もうすでに部分的にはしてくださった。それを必ずしてくださるんだ。ですから喜ぶことができるんだ。世界は完全な破壊に向かっていってるのではないんです。神様はそのことを許しません。まあ神様を信じない社会学者、政治学者たちは非常に悲観的な終末感を提示します。もうそれはもうあちこちに雑誌を通して、論文を通してログされてる。皆さん方も多分あるものは 読んでいると思うんですよね。もうどうしようもないところに人類が向かっている。でも聖書はそう言ってないんですよ。喜びなさい、手を叩いて喜び踊りなさい。そういうことを神様はしてくださいますよ、してくださいましたよ、これから究極的にしてくださるんですから、とそういうふうに聖書は語っているんですね。第2点は、じゃあなぜ、何が根拠で喜べるのか、まあそういうことですね。そちらの方がより重要だと思います。根拠がないのに何喜べと言ったって喜びようがないですよね。で、弱めのポイントなんですが、その理由、その根拠が今日のところに明確に語られているんです。そうなんですよ。日本語の方にはちょっとその点ではですね、少し、訳出十分されてない面があるかも分かりません。原文を見ますとね、この2節の冒頭に、ヘブライ語ではね、キーという接続詞が用いられているんですね。キー、実はこれはキーになる言葉でもあります。鍵になる言葉でもあります。でキーというこの接続詞はね、理由を表す、理由を表すために最初になぜならば、まあ、日本語で言えばなぜならばというようなふうに訳出することのできるような、まあ、そういう接続詞が使われているんですよ。ですから手を叩き神様に叫んで喜び、なさいというふうに勧められた。あとなぜならばというんですからね、明らかに2節以下は根拠を神様ご自身が、まあ、私たちに語ってくれていると理解することができると思うんですね。ですからそのなぜならばというのを入れて読んでも全然問題がないんです。なぜならば2節、誠に意図高き方主は恐れられる方、全知の大いなる王。実はそういう方がおられるんですよ。全知の王である方なんです。皆さんこれをどう受け止めますか。いや、その神様って本当に王として今いてくださってるんでしょうか。アメリカの大統領選挙がこの秋に、ね、もうすぐ行われます。トランプさんが大統領になるんでしょうか、それともクリントンさんが大統領になるんですが、今も熾烈な戦いがついてますけど、皆さんどちらを希望されますか。はあ、なかなか 予断を許さない状況ですね。でもね、多くの政治学者あるいはまたそのこの選挙を分析している人たちの話をこうまとめますと、ね、なぜトランプさんが、まあ、かくもあの多くの人たちに支持されるようになったか、皆さんその理由どう思われますか。やっぱり王を求めたがってるんです。アメリカ国民は力強い大統領を求めるようになってるということなんですよ。しっかりアメリカ合衆国を治めてほしい、昔の光り輝くアメリカ合衆国のように再び私たちもそうなりたい、それをしてくださるためには強力な権限を持つ力強いリーダーシップを発揮してくれる大統領が必要だ、そういう思いなんですよ。そういう思いがあるからだというふうに指摘されてますよね。ですから今ね、世界的にこう世界がもう収拾の取れないような混乱状態がもうあちこちに見えるときに、どの国民もアメリカ合衆国の国民のみならず日本にもその傾向があるかと思います。強い支配者を求めるようになるんですね。ヨーロッパにもそういう気配があると思われます。貧しい国々も力強い指導者が立って世界を治めてほしい、そして貧しい私たちの面倒をよく見てくれたらいいのになというような思いがやっぱり生じてくる。聖書を見ますとね、解決を与えられている。これを素直に信じようではありませんか。全地の大いなる王、実はその方は3節にありますように、国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる王ですから、当然のこと、敵対する者を足の下に置かれるわけです。しかもそのことが繰り返されているということに気づきます。後半の6節にもね、褒め歌を歌いって進められているその根拠としてですね、やはり7節の最初にキーが出てくるんです。ここもなぜならばという接続詞がここにも出てくる。褒め歌を歌え、褒め歌を歌えで4回も繰り返されて説明、その出てきた後ですね、7節の冒頭にはなぜならばが出てくるんです。ですから7節以下が根拠なんですよ。なぜならば誠に神は全地の王、皆さん繰り返されてるでしょ、2節と同じ繰り返しですよ。誠に神は全地の王、8節、神は国々をすべ治めておられます。これからすべ治めるでしょうではなくて、現実においてもすべ治めておられる。現実においても神様はご自分の支配権を離しておられない。神様は自らの支配権をしっかりと確立して、でも今のような現状を許しておられる。いつまでも許しておられるわけではないということになるんですよ。今はもう神は国々をすべ治めておられる。これが褒め歌を今神様に捧げる根拠になっています。しかも読み進めますと、8節の後半、神はその聖なる王座についておられる。聖なる王座についておられる。トランプさんといえども人間としてのさまざまな欲望というものがあると思います。彼は潔白な方でしょうか、彼は清廉な方でしょうか、彼は大統領になったら自らの権利を用いて自らのところに金銭を引き寄せるようなことはしない、そのような清い方でしょうか。今我々はそのことが気になりますね。気になると思うんですよ。だって世界歴史の中で人間の間に治める王が立った時、頭 庭良い王たちが出てきてね、しばらくの間良い、治め方をしてくれるんですが、そのうちに悪い王が現れて、その権力を乱用してめちゃくちゃなことをして、多くの人々を殺害し、平和ではない状況に陥ってしまうということは、マイケルにいとまがありません。それが罪深い人間が王となり支配者となった時の結末であります。でもこの聖書、神はその聖なる王座についておられる。皆さん今ついておられるんです。聖なるという意味は、この神様は聖なる方、偽りは一切おっしゃらないお方、自らの益を追い求めるお方ではない、愛を持って強さを持って世界を治めてくださる方、そういう意味合いにおいてもね、皆さん私たち今朝行動文を一緒に読んだイザヤ書42章のこのね、神様のしもべの箇所がとっても大切になってくるんですよね。ですから行動文の箇所にちょっと今戻っていきましょうか。イザヤは後に神様が起こされる神様のしもべ、実はこれは多くの学者たちの研究によって、これはもう明らかにキリストを指しているということになっています。ですから皆さんここをね、私のしもべすなわちキリストというふうに読んでいただいて何の問題もないところなんです。見よ、私の支える私のしもべキリストなんです。私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。皆さんここでしっかり読みましょうね。イエス様は何をしてくださるんですか。彼は国々に、私信ずる私たちに義を与えてくださって神の子供にしてくださる、それは間違いのないことなんです。でももっと大きな視野に立てば、イエス様は国々に公義をもたらすお方なんです。皆さんそういう捉え方を今までしていました。ちょっと私たちの日常生活ではかけ離れたような次元のことのように思いますよね。でも聖書は明確に言っているんです。彼は国々に公義をもたらす、はっきりキリストがなされることを予言されています。で彼はまずね、本当に聖なるお方として、清いお方として何をしてくださいました。2節、彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。多くの政治指導者たち、特に民主主義的な国々においては選挙によって選ばれますから、もう大声で叫んで自らの主張を多くの人たちに示して、私を大統領に選べば、私を首相に選べば、この国は良くなりますよ、皆さん方が豊かになりますよ、声を大にしてですね、支持を仰ごうとするわけですね。イエス様は一切そういうことはなさいませんでしたね。彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせない。しかもこの方は清いお方であっただけではなく、この方は愛の人でした。徹底して私たちを愛するお方でした。3節、彼は傷んだ足を折ることもなく、そんな方なんです。私たちの人生において本当に私たちは傷んだ足のように、崩れ落ちそうになることがあると思うんですよ。そういうものをね、切り捨てて、お前なんか必要ないというふうなお方ではないんです。その足を折ることもなく、くすぶる闘志もう消えてしまう、新しい闘志をというふうなことになってしまう。いや、その闘志も大切だ、消すこともなく愛の配慮を持って一人一人に臨んでくださる、そういう方法によって誠をもって公義をもたらす、これがキリストの公義をもたらす方法でした。信ずることができない、武力によらずして、権力によらずして、大声で、そして軍事力を見せびからして、わしに従わない者は 殺すぞというふうな形で国々を治めるお方ではなかったじゃないですか。神様が使わす支配者、王の王と並ぶお方は世界中に公義をもたらしてくださるんです。で、彼は手始めにどこから始めたか。そうです、喘いでる人、苦しんでる人、むしろ社会で取り残されてるような人たちのところに行って、神様の愛を、神様の許しを、神様にあって人間として立ち直ってくださいね、神を信じて人間として回復してくださいというメッセージをこの方は語っていくことによって公義をもたらしているお方なんですね。4節、彼は衰えずくじけない忍耐の人でした。こんなに世界が乱れて罪がもうあらゆるところに現れて、多くの国の人たち、悪い指導者たちによって悩んでいる、虐げられている、もう歴史はまさしくそういう状況がずっと続いているということを示しているではありませんか。でもイエス様は決して衰えることが、くじけることをなさらないで、皆さん4節の後半、ついには地に公義を打ち立てる、完成するんです。皆さん、神様の義が打ち立てられるということは、これね、世界平和なんです。信じましょうか。本当の意味で神から使わされたしもべである、神のしもべであるキリストによる世界平和が実現します。公義が打ち立てられるんです。ある意味においてはキリストの公義が打ち立てられていくプロセス、因果一通過点上に我々が今あるんだという理解をしていただきたいと思います。神様の永遠から永遠に至るご計画の中で私たちが生かされている2016年というのは、神から使わされたお方がくじけることなく神のしもべとして愛を持って世界中に今公義を示しておられる、打ち立てておられるんです。そしてそれが完成していくんですね。これが聖書が語っていることなんですね。元に戻ります。詩篇47編。ですから8節、神は国々をすべ治めておられる、今治めておられる、新約者の当時紀元前1000年頃も治めておられる、イエス様が使わされた頃も治めておられたんです。もちろん2016年度も同じなんです。この神はその聖なる王座についておられるんです。皆さん、そういうお方は多いんで、私たちは2016年の日本の社会的現実の中で生きることが許されている。もちろん私たちの間で政治的な指導者が立てられ、一応民主国家の一つとして今日本はね、歩んでいるわけでしょ。そこには政権を委ねられている人が立っているではありませんか。そして彼ではない私たちというような方たちも今現れてね、いろいろな選挙運動が展開されているではありませんか。でも私たちキリスト者は知ってるんですね。皆さん、そういう現実のあり方の中で、日本国だけではなくて、アメリカ国もヨーロッパの国々も世界中の国々を、実は深いところにおいて全部起こっている事柄を掌握されて、しっかりと見守って、ご自分のご計画を必ず最後までやり遂げてくださるお方が立っておられるということを我々キリスト者は知っているんです。そうじゃないでしょうか。聖書は率直に語っている このような国々をすべて治めておられる聖なる王座についておられるお方を私たちは信じていますね。なかなか私たちの生活の中でね、その真理を本当にこうしっかりと掴むというのは難しいことかも分かりません。でも皆さん、聖書はそのことを明確に語っている。それがね、手をたたいて喜びの声を上げる根拠であるということになります。残された短い時の間にね、もう一つ神様はここで明確に示してくれているその真理をはっきり語っていきたく思います。実は神様は世界平和を、神様が計画しておられる世界平和を実現するために、公義をこの地上に打ち立てるために、神様はご自分の民を用いられるということなんですね。ご自分の民を用いられる、言ってみれば私たちを用いてくださるということです。どこにそんなことが、皆さん実は3節からそれが明らかになっていく。しっかりと注意深くこの箇所を読んでいただきたいと思うんですがね、私たちという言葉が急に出てくるんです。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。主は私たちのためにお選びになる、私たちの受け継ぐ地を、主の愛するヤコブの誉れをびっくりするようなことが語られています。終末論ってね、こういうことを私たちは真剣に、聖書が語っていることを真剣に受け止めて研究を続けていくんですよ。この私たち、これポイントになるんですね。神様は人間の誰をも持ちないでですね、ご自身単独でそのことを成していかれというのではなくて、神様の方法は私たちなんです。この私たちは文脈の中では神様に賛美を捧げている人たち、神殿礼拝に加わっている人たちでしょ。私たち礼拝者なんです。神の民なんですよ。今の時代においてはイエス・キリストを信じている異邦人であったとしても、ユダヤ人でなくても、イエス・キリストを信じて神の民にされているのが私たちなんです。だから私たち、現代の教会をここに入れて読むことは間違ってはいません。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。びっくりするようなことが語られています。主はイスラエルの民のために受け継ぐ地を、約束の地を与えられました。それと同じように神様は私たちを選んでくださる、そして特別に用いてくださる。神様の高級兵は行為を打ち立てるというご自身のご計画の一端を必ず担うものとして私たちを考えてくださっているんだというふうに、皆さん、私たちはここから読み取っていくことができるんですね。しかもそのことはね、繰り返されて後半部分にも出てきています。9節、国々の民の尊き者たちは、この尊き者たちはというのは、あるところではね、本当に、誉れをね、いただく人たち、国々の民からそういう人たちが起こされるということなんですよ。日本民族の中からイエス・キリストを信ずる信仰によって天地万有を作られた神様の子供たちとして、たっとき者たちとして、皆さん、私たち一人一人は選ばれた者たちなんです。日本だけではありません。中国においても、韓国においても、アメリカにおいても、ヨーロッパの国々においても、今世界中でいろいろな問題を起こしている 海峡圏の国々においてもです。私が卒業したダラス神学校の卒業生のかなりの数が今海峡圏の中で殉教が起こっているような状況の中で命を投げ捨てて宣教の働きに従事しています。私は学校からね時々怒られてくる、そういうふうなさまざまな観光物によってその状況を知ることができるんですが、ダラス神学校の学長の方は、ある勧めの中で、皆さんお聞きください、今神様は私たち卒業生を用いて海峡圏の国々で驚くことをなさっておられるんですよと。皆さん一般のメディアを通してはほとんどそういう情報というのは入ってこないでしょう。しかしそういう卒業生たちがシリアに使わされている、エジプトに使われている、イラクに使わされている、イランに使わされているんです。そしてそういう国々で今何が起こっているか、びっくりするような形でイエス・キリストを褒めたたえる人たちが起こされているんです。イエス・キリストを信じて救われる人たちが次々と起こされていますよ。皆さん続けて祈っていきましょう。神様のご計画が着実に進んでいます。すなわち海峡圏の国々からも神様の尊き者たちが今選ばれています。日本という国においてもキリスト教会の歴史を探ってください。神様は不思議な形でこの民族の中からも尊き者たちを選び続けてきてくださっています。皆さん私たちはその一端を担っているものであるということを本当に受け止めたいと思いませんか。私たちはたっとき神様の目からご覧になってたっとき者たちなんです。イザヤも43章の4節で次のように言っているではありませんか。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。これはよく使われている聖句ですね。私たちは個人的なレベルでそれをよく適用しますが、それは問題ありません。でもね、聖書全体の文脈から言いますとね、まさしくこういうところ、神様はこの国からもイエス・キリストを信じて神様の王権が愛の形で行使されるために用いられる器として、日本の国々からもイエス・キリストを信ずるご自分の民を今集めておられるんです。もちろん日本だけではありません、世界中の国々から。驚くばかりのことです。皆さん世界を旅してください。そういう状況がよく分かってきます。私個人の体験ですが、今から16年前2000年のことでした。オランダのアムステルダムでね、ビリー・グラハム伝道団が主催しました世界伝道者会議が開かれました。もう文字通り世界中の伝道者たちが集められた、そういう大会だったんですよ。でその時、私も日本から出席した 30-40 名の代表者の中の一人でして、私は同時通訳なんかも援助をさせていただきましたけどね。でその時に私はやっぱりね、オリンピックでリオオリンピックには200の国々とその地域と言いましたけど、もう皆さん16年前の2000年の時点でアムステルダムに集められた人たちはその時から200を超える国々と地域という言葉を使ってました。実際それだけの人たちがそれぞれ地域を代表して集まっていたんです。言い換えますと、神様は着実に20世紀あるいは21世紀になっても世界中のあらゆる国々と地域の中からイエス・キリストを信じて神の尊き者となる人たちを今起こしておられるんです。のぞみ姉妹が台湾の方に行かれると聞いておりますが、台湾でも驚くばかりの神様の御業が住んでるんではないですか。キリストを信じる人たちが大学生の間に起こされてるんですよ。韓国においてもすごいリバイバルが起こりました。そして皆さん、もう人口の4分の1以上がクリスチャンと言われている国になってるんですよ。そしてかつてアメリカ合衆国が多くの宣教師を送り出したように、今韓国が 多くの宣教師を、万というふうな単位の宣教師を皆さん今世界中に送り出しているということ、特にね、あのシルクロードと言われているあの部分にもうびっくりするほどの韓国宣教師が送り出されて、宣教の働きに従事し、神様の尊き者たちがキルギスタンから、ね、あるいはタジキスタンからスタンという最後のね、部分がついている国々いくらかありますよね。そういうその中央アジアの国々にたくさんの韓国人宣教師が今使わされているということを私たちは聞いています。実際そういうところに行っている人たちの証を私たちは聞くことができるんですね。皆さんしっかりアンテナを張って、神様が今世界で成しておられることをしっかりと受け止めていきましょう。そうです、神様の方法はイエス・キリストを信ずる人たちが、私たちは愛の方策です。徹底した愛の方策で私たちは世界中に出かけていきます。そして神様の導きによって世界中の国々から、地域から神の尊き者たちを今集める奉仕に当たっているということなんですよ。これが神様の方策であるということを私たちは忘れるべきではないんですね。そして最後にね、神様はそういう者たちに、もちろん集める宣教の奉仕、教会の重要な働きを、この宣教の奉仕です、神様が尊き者としてこのコアナの地域で誰を集めてくださるのか、神様はご存知なんですよ。神様は尊き者となる人たちをこのコアナの地からもさらに集めてくださいます。用いられるようではありませんか。皆さん、神様を集めてくださるんです。そしてね、その尊き者たちは一つの重要な役割を担うことになります。実はそれ実説なんです。まことに地の盾は神のもの、神は大いに崇められる方、まことに地の盾、この盾は複数形になっています。で、実は多くの聖書学者の一致している点でありますが、この地の盾、この複数形の盾は明らかに文脈から言えば旧説の尊き者たちだと言います。私はその解釈は多くの学者とともに間違っていないというふうに感じます。日本語の聖書翻訳というの中で珍式聖書というのがありますがね、皆さん珍式聖書を見ますと下の方にいろいろな脚注があって解釈的な情報もいろいろ与えてくれていますが、そこを見ますとね、この部分は世界の統治権を暗示すると言ってるんです。考えてくださいよ、尊き者たちは世界を、神様の作られた世界を治めるということにおいて神様から絶大なる権利をいただいているということなんですね。盾というのは皆さん、ね、地の盾でしょう。神様が作られたこの地を守るために盾となる人たちが私たちなんです。そういうわけですから私たちは人間の本当に乱らな、神を恐れない欲望によって神様が作られた自然が今破壊されています。多くのクリスチャンたちは痛みを持って神様の盾として神様が作られた地球環境をしっかり守っていきましょうという形で、まあ、そういう運動も起こっているわけではありませんか。しかもイエス様は、あなた方は地の塩です、塩気を聞かせましょう、あなたが置かれている職場で、あなたが生活している家庭の中で神様に喜ばれる塩気を出すのがあなた方です。あなた方がこの世の罪を迎合するような形で歩んではなりません。あなた方の地の塩です。また同じくマタイの福音書の中では、あなた方が世界の光ですと言われています。 言ってみればこれは私たちは地の盾だと旧約聖書が言っていることに相通ずるところがあります。我々は神様が作られた世界をこの地上にあっても守っていくんです。本当の意味で守っていくんですね。そして究極的には神様が私たちを用いてあらゆる神に対する敵対勢力を、まあ、神様が従わせてついには世界真の平和をもたらしてくださる。これ終末論です。終末論はそれをはっきり語っています。私たちはわらべの一端に終末論があるからというんじゃなくて我々の現実の歩みの中で終末の在り方を見据えようではありませんか。どこに向かってるんですか。どうしようもない混乱に世界は向かってるんでしょうか。そうではありません。今は混乱がいっぱいあるようですけどそれらの混乱を、まあ、引き起こすあらゆる敵対勢力は神様によって完全に抑えられるでしょう。滅ぼされます。従わせられます。そしてこの世界には神様が選んだ尊き者たちが用いられて地の盾となって私たちは神様のこの世界大のご計画の一端を担う者として用いられて世界平和を実現することができるんです。これ聖書の教えですよ。ですから皆さん手を叩いて喜びましょう。主よ感謝します。あなたは必ず地にあなたの御国を打ち立ててくださいます。イエス様が帰ってくださるときに主よ聖書は明確に語っています。あなたは王の首脳主としてこの地のあらゆる敵対勢力を打ち滅ぼして本当にこの世界を平和のうちに導いてくださいます。そういうような期間が多くの学者たちによっては1000年ぐらいあるだろうと言っています。でも私たちはそこは神様に委ねたらいいではありませんか。聖書はもういろいろなところでそのような現実がやってくるということを語っています。まだ十分そこまで気持ちが向かっていかないという方もいるかと思うんですが聖霊は皆さん方を助けてくださいます。私は一緒に手を叩いて喜ぶことのできる一人になっていると注意しておりますが皆さんいかがでしょうか。一緒に手を叩いて王の主の主で今もそうであられてもうこれからは文字通り目に見える形でこの世界に本当の平和をもたらしてくださるお方を今日認めて崇めようではありませんか。どんな状況であってもこの方は全てをご存知で私たちを導いてくださるお方ですね。そういうわけですからこのお方を見上げ続ける限り私たちは大丈夫です。神様に守られて歩んでいくことができると信じますね。お祈りします。なる神様御言葉をありがとうございます。主は王の王今も世界の国々をすべ収めておられるのはあなたです。私たちはあなたに選ばれて尊き者たちとされました。あなたに用いられる地の塩として世の光として歩むべきものとされました。また世の盾として世界の盾として歩まさせていただくことができています。そして主は必ずご計画を私たちを用いて果たしてくださり真の世界の恒久平和が実現することを感謝します。その日を待ち望みます。私たちがこの地上に生かされている日々にそれが起こるかどうか私たちには分かりません。でもその日の近いことを感じ取っています。主イエスキリスト様がご再臨してくださるその時私たちはその現実を目にするでしょう。主よあなたを待ち望みます。どうぞ私たちがこの地域にあって神様がお選びになっておられる尊き人たちを一人でも多くどうぞこのところでお迎えしたいと願っておりますから私たちをどうぞ用いてください。お願いをいたします。また常に尊き者とされた私たちがそれにふさわしく使わされたところで職場において学校において家庭において主の尊き者としての歩みをお与えかさるようにイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。